江真理子のモヤモヤトーク。
皆さんこんにちは。テレビ東京アナウンサーの大江真理子です。経済や投資にまつわるちょっとした疑問やモヤモヤして今一つわからないなということなど、リスナーの皆さんとご一緒に学んで解決していこうという日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトーク。毎週日経ベリタス編集部の方にスタジオにお越しいただいています。今週は日経ベリタス応援団長の井上豊さんです。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。
お久しぶりです。
井上さん、なんと今回でこのベリモヤをご卒業ということで。
はい、大変だったですね。もう差し越えたからね、はい、我々も思わぬ出来事に見舞われまして楽屋話ですが大江さんと2日にわたり、
はい、
ね、昨日撮った収録がデータが飛びました
万歳井上さんとまたお仕事したいなって昨日思っていたら、次の日にまたお仕事できるなんて本当に光栄です。
で、
はい、ということでなかなか卒業させないぞ、
はい、いやなんかねちょっと感じました。なんかね、やめるなと。
そうです。
なんか
何らかの力が働いた気がします。
デジタル録音機が言ってるような言っていただいてるような感じがします。
そしてですね、皆様から、熱いメッセージをいただいております。ご紹介しましょう。熱き心さん、50代男性会社員の方です。はい、熱き心の井上さんから震災への応援をぜひ聞きたいです。特に震災に負けずに日本の製造業の皆さんが今何を考え何に苦闘しているのか聞きたいです、期待しています、と。そしてアリョーシャさん、30代男性です。以前井上応援団長がご提案されていたベリタス解説陣による政策提言として震災復興プランを聞いてみたいです、ということです。
はい、まずあれですね、9日現在で、亡くなった方が 12,915 人、未だ行方、がわからない方が 14,921 人、避難されている方が 153,680 人、これが政府の統計なんですけど、まずは本当に、被災地の方々、被災された方々にご冥福、亡くなった方はご冥福、今頑張っている方々には本当に、心からエールを送って、はい、この苦難を乗り越えていただきたいと思います。うん、でその上で話させていただくと、震災前のことを考えましょう。物が溢れていて、昨日と同じ、今日を迎えて、まあ今日も昨日と同じ明日が続いていけばいいなとみんな思ってたと思う。だけどもこの番組の一つのメインテーマだったけど、どこか自信のない日本人、どこか自信のない自分みたいなものが、この大震災の後にちょっと前までのあの日本、あの日本人、あの自分に戻れればいいのかということだと思いますね。我々がほとんど呼ばなくなった、喋らなくなった言葉に思想家っていうのがいますよね。
思想家、
うん、要するに、やっぱり我々、私自身がね最近そう思うんですよ。だから自分の反省を込めて言うとね、今何が自分がやんなきゃいけないかというと、何のために生きてるんだと、仕事って何のためにやってるんだと、今自分は何をやんなきゃいけないのかというところの根っこに自分の生き方とか考え方とか、狭い意味の哲学じゃなくて、すごく全ての自分の行動の幹になる、土台になる、考え方っていうものがあるじゃないですか、
はい、
そういうものっていうものをもう20年30年日本人って忘れていたような気がする。もう自分自身が一番そうかもしれない。新聞というね職業もやっていながら、じゃあ新聞って何のためにあるんだろうと、誰に対して情報を発信するんだろうと、でこっからだよね、どういう視座というかどういう考え方で情報を送り出しているんだろうというようなところをもう一回考えたいということで、復興プランと今リスナーの方もおっしゃっていただいた、いろんな復興プランが出てくるでしょう、
はい、
東北地方を作り直さなきゃいけないときにはやっぱり、未来を見据えたことをやらなきゃいけない。そこでもやっぱり思想が必要になってきますよね。うん、 というようなことを考えながら、はい、この大震災の後を過ごしてたんですけども、思想が構想を生みますよね。東北の復興を考えましょう、
はい、
まずこういう日本を新しく作り直すんだと、でこういう日本人になれたらいいなというような思想があって、それを地域づくりでもビルを建て直すでも工場を戻すにしてもベースにして構想をしていく。具体的にね、どういう東北地方を作り直すんだって構想をして、それを一生懸命、クリエイトしていくことが創造になるということなんで、これは本当に普通の行動だったですよね。あの人類の歴史を見れば、思想があって、思想がない時代っていうのはおそらく本質的になかった。これやっぱりの日本だってないわけじゃなかったでしょう、きっと、
はいはい、
あんまり自覚しなくてもなんとなく豊かだったし、なんとなく幸せだったし、という日常があったんだけど、
そうでしたね。明るい夜が当たり前でしたし、
そうでしょ。今東京は地下鉄の駅暗いですよね。
暗いですね。
大江さんどうですかね。まあ復興して、
はい、
原発問題が、沈静化して電力がまた余ってくる時に、昔のような、昔だって何週間、一月前ですよ、
ね、
あの明るさが我々にとって必要なのかというふうにね。大江さんもなんか欧州行かれた時にね。
あ、そうなんですよ。あのドイツのベルリンに行った時に、はい、本当にお店の中が真っ暗で、うん、日中は一切電気がついてないところが多くてですね、うん、開いているのか開いていないのか分からなかったんですよね、うん、あ、でもこれでもやっていけるんだなと思っていたら、最近の日本を見ているとちょっとあの時のベルリンに似ているなと。
そうですね、
ちょうどもう7年か8年前だと思うんですけども、
あの東京のような明るさっていうのは実はニューヨークよりも私は明るいと思うんですよね、逆に言うと無駄な電気がついている、欧州の都市っていうのはロンドンにしてもパリにしても東京のようなイルミネーションないですよ。ないのが当たり前で、じゃあ人々の心が不幸になってるかと、賃貸ムードが漂ってるかそういう話じゃない。だから自分自身をね考え直す上で言うと、元の自分に戻すんじゃなくて新しい自分をこっから作りたいですよね。
まさに復旧ではなくて復興なわけですね。
復興ですね。でさらに言えば、復興よりもさらに日本を作る、新しい自分を作る、いうふうに考えるべきだと思って、
もう今すでに本当に日本って変わり始めているなというのを感じているのが、その個人でもそうなんですけども、はい、誰かのために何かがしたいと思い始めた、
うん、
そこはすごい変化だと思うんですよね。
そうですよね、それを本当に思想に、これって思想の根本ですよね、何のために仕事をしているかというと、人のために生きてる。仕事の上でもそうですよ。だって大江さんのは何のためにアナウンサーやるというか、まあ、そういう話はねぜひお聞きしたいんだけど、おそらくやっぱりリスナーの人っていうものがお客様で、
はい、
これ現実ですよね、
はい、
でその人たちに勇気を与えたり、ある楽しみを与えたり、するとっていうことがおそらく大江さんの生きがいで、新聞社もそうですよね、情報をやっぱり読者っていう方がいて、でその人たちになくてはならないものになる、情報サービスを通じてね、っていうことの原点にやっぱり戻っていくということですね。嬉しかったのはね、
はい、
被災されてる方が食料がない、ストーブがない、
はい、
いろんな不便がというか困難があった中で、やっぱ新聞が読みたいっていうね声を多数あったらしいんですよ。これって新聞界にとっては原点にも引き戻されるような思いがありますよね。やはり何が起きてるんだろうと、
はい、
本当のとこは何なんだろうと、だけどその根っこにあるのは情報というものを通じて、おそらく被災地の方々はたくさんの人々、日本の国民の人々、世界の人々とつながってるんだという、やっぱり一つはそこに勇気というものがねあるんだと思うね。自分は一人じゃないんだと。 孤立してるんじゃないんだということを新聞の記事を読みながら感じていただいてるんだとすれば、新聞にも未来があるのかなというふうに思いますね。
思想を持ってこれから、
そう、
私自身も行動することにします。そして後ほど同じくご卒業されます井口応援副団長も登場されますので、今回のペリモヤどうぞ最後までお聞きください。日経ベリタス、大江真理子のモヤモヤトーク。この番組はオリックス信託銀行、日本経済新聞社の提供でお送りします。今週のもやもや川柳、当たって砕けろさん、20代女性会社員の方の作品です。ベリモヤのメンツ気になりもやもやだ。ベリモヤのメンツ気になりもやもやだ。
なるほど。どうなるんですかね。
もやもやなさっていたんです、ね、毎回楽しく聞いています。ベリモヤに出会って1年、ポッドキャストでずっと聞いていましたが、1年も聞いていると気になるのがスピーカーから聞こえてくる素敵な声をしている方々のお顔です。
お顔、
ベリモヤのホームページを開けばお顔を拝見できるのは分かっていたんですが、今一つ勇気が出ず、もやもやしたままポッドキャストに耳を傾ける日々。
知らなくてもいいことはあるからな。
お顔が気になり、経済の話も上の空。しかしある日クリックしてしまったんです。ベリモヤのホームページをてんてんてん、ある意味すっきりしました。
そうですね、知らなくてもいいことはあるけども現実を直視していただいてですね、私もね、だから声はね、確かに若く聞こえますね、私の声。自分で聞いても、はい、
はい、ということで、当たって砕けろさんもですね、ある意味すっきりなさったということですので、これからは経済の話にじっくり耳を傾けていただければと思います。さあ、それではマリコの今週のモヤモヤ、本題に参りましょう。今回は先週に引き続きまして、東日本大震災に関するお話ですが、震災を受けて企業は今何を考えて何をしているのか、そして何をすべきなのか、していくべきなのかというところを井上さんに伺いたいと思います。先ほどオープニングの部分で、はい、個人、まず思想を持とうというのがよく分かったと思うんですね、はい、日本全体が。
そうですね、硬い青臭い話なんだけども、さっきの話に若干戻ると、会社の中でどうですかね、リスナーの方もね、会社員の方がたくさんいらっしゃる、上司が青臭いこと言わなくなったんじゃないですか。要するに結果こういうふうにしなさい、コンプライアンスこうですと、で営業成績こうですと、今年の収益計画こうなんだから君たちがこれ達成しなさいと、これはもう当たり前の話であって、じゃあどうやって何のためにというようなところでね、要するに青臭い訓示を垂れるような上司なんてほとんどいなくなっちゃったんじゃないかな。これがだからやっぱりあれですよね、思想を失うと夢を失うよね。過去1年の私のね最大の発見って、
はい、
夢と呼んでたやつが欲望に過ぎないんじゃないかっていうね、夢と欲望を区別するっていうことをね、もうだからもう 50過ぎてね、ようやく気がついたんですよ。夢って人にかけるもんなんだな、
はい、
だって小学生に聞けば分かるじゃない、昔だって今だっていうお巡りさんになりたい、今のテレビ見て自衛隊の人になりたい、新聞記者になりたいっていうのもあってほしいんだけど、これ人のその時人のためになりたいという純粋な気持ちは必ず根っこにあるじゃないですか。今ちょっと興奮してですね、缶コーヒーの缶を手が当たりました。
手でさってやっちゃいました。
そうだけど、いつしか大人になるにつれて自分の欲望を夢とすり替えてるんで、欲望というのは自分にメリットが返ってくる、 それを 最大化する。違うんだよねきっと。すいません、青臭い話 で、ね、と思いました。で、企業は今何をやってるかということで言うと、サプライチェーンの復旧をあの一生懸命、されてる会社、あるいは工場そのものを立て直してる会社、うん、あるいは東北地方に、の災害を直接被らずに、日々の仕事をされてる会社、いろいろあると思います。
そうですね、
ただ今、非常に経営者が優れていてやるべきことが見えている会社が共通でやってることが一つだけあると。
うん、何でしょう。
BCP っていう言葉、皆さんご存知かもしれないけど。
BCP。
うん、BCP じゃないですよ。
BCP ですね。
はい。ビジネスコンティニューティープラン。
ビジネスコンティニューティープラン。
はい。そのまま訳すと事業継続計画ということで、これね、阪神淡路の後も、新潟のね中越の後も、これ流行り言葉のようになってみんな立てたんですよ、BCP プランというのね、
事業を継続させていくために。
うこういう大震災があった時とか、あるいは大停電があった時とかを想定して、はい、自分の会社が最低限事業を継続するための人員の配置とか物資の備蓄とか、はい、そういうものを、でもこういうことが本当に起こると思わなかったから、実態に即したものになほとんどなってなかった。で、まずは停電になった時にどういうような働き方を社員に求めるのかと。だってこんだけ電力がなくなるってことは誰も想定しなかった。でも机上の計画ではあったんですよ、うん、でもほとんどそれが現実感がない計画になってたんで、
はい、
経営者の方に、経営者も本当に今思想が求められてますよね。
そうですね、
うん、でそういうきちんと考えていらっしゃる経営者の会社はもう一斉に BC プランを練り直してるということですね。
どういうふうに練り直してるんです
か。例えば、はい、これからすぐに起こることで言うと、やっぱりね働き方ですよ。東京のオフィスビルで、
はい、
テレビ東京さんもそうかもしれないし、日本経済新聞社もそうなんですけども、いろんな種類の仕事をしてるじゃないですか。新聞社で言うと記者もいるし営業もいるし、はい、総務の仕事をされてる方もいるし、制作の仕事をされてる、一斉に出社して一斉に帰っていく、これって本当にその必要があるのかと、うん、一部の人は出社しなくても現実には仕事ができるわけだ、
はい、
やっぱり、そうするとこれ現実に私の取材先でですね、そういう会社が今もう テストランっていうかですね試行錯誤を始めてるのは、はい、一部のチームっていうかですね、職場については自分の席を辞めちゃった。
これもね、共有の席ということですか。
そうです。自分の席が必ずあるとどうなるかというと、うちの会社もそうだけど、ものすごい数の資料がそこにガーンと、はい、おそらくあれ読み返してないだろうと。
私の席のことです、
ね、ものすごいことになっていて、ものすごいゴミが出てきて、
はい、
ね、でも本当は自分の席があるからそうなっちゃうわけ、
ね、
社員の数だけで、それが節電というこういう局面になってくると、やっぱりね、私なんかこれ昨日のメインのね、なんとかな話題だったんですけど、私の場合体温が高いっていうねこともあるんで、私なんか会社いない方が絶対いいわけだ。
そう
だって周りと暑いもん、隣こんなのもこんなんか狭苦しく隣のやつここにいるからさ、ね、だけどそれは冗談としても、その会社は本当にそうすると本当来なくてもいい、で来ても例えば4時間でいいんだと、うん、でこれをコストカットっていうふうにしちゃこの新しい日本はできないんだけども、はい、本当に会社にいなきゃいけない時間っていうのは意外に少ないかもしれない。これは照明の数、パソコン一人一台あるから、はい、これもすごいよね。
そうですよね。
ほっといてもパソコン熱出るから、でしょ。でやっぱり 酸素を吸って二酸化炭素を出すわけだから、やっぱり過密したオフィスだと その問題も出てくるし、
はい、
あの職場の温暖化っていうものが本当はあるよね。
あの
そういうものをやっぱり見直していくということで、そういう会社はそこに、まあ、の真正面から目を向けて対策を講じていくと働き方はガラッと変わってくる。今まではなんかフレックスタイムとか、はい、まず制度のイメージがあったじゃない。
ありました。しかもあのそういう制度を導入していたとしても、やはりその来ていない、会社に来ないことイコール、うん、良くないことなんじゃないかっていう、そういう概念がどこかにあったような気がする。
ありますよね。だけどさっきの必要のないことはやんないくていいんだと、必要な時に必要な仕事を必要な場所でする、でこれは本来は当たり前だったような気がする。
そうですね。
だからね、これからこう考えようと自分でね思ってるのは、左軸に今まで当たり前だったことを置いてみようと、右にその対極にあるものを考えてみようと、それで思想、さっき偉そうに言ったんだけど、思想を組み直していこうとしてる私も。だから物がこんだけあった、本当かと、いらないものっていうのはこんだけあるんじゃないかと、自分の働き方もそう、あるいは部下に対するその働いてもらい方についても、こういう指示が本当は必要だったのか、こういう時間拘束を部下にさせていいのかというようなことを考えますよね。今まで当たり前だったことを左に置いて、いくつか10項目ぐらい上げるといいんじゃないですか、皆さんもね。でその対極にあるものを右に置いてもらって、右の方が正しいと思ったらなぜ正しいかって考えなきゃいけない、そこで思想が必要になると思うんですけど、そしたらそういうふうに変えていくと、
その働き方が変わるというのは大きいと思いますね、うん、そうすると生活がガラリと変わるわけですよね。
そうですよね、
そしたら家族との関係性も変わってくるかもしれないし、
私はね、だから家内をちょっと見直したっていうのはね、はい、猛然とこの1ヶ月節電してたのね、だから電気料金がね前年同月比で 21% 減ったの。
あ、そうですか、
うん、その分やっぱりね、起用させていただいたり、日本人ってでもうちの家内だけじゃないと思うんで、皆さんそうされてると思うんでね、これって自然に例えば電力のね大口抑制で 25%とか家庭は十何パーセントとかあるじゃないですか、はいはい、多くの家庭は政府がこの夏に要請する水準を超えてるんじゃないですか。
そうです、
もうすでに、で鳩山さんが思わず言っちゃった 25% のあれも、短絡的なメディアは京都議定書達成できないと。本当か、だってすごい節電に、
はい、
企業も個人も日本はものすごい勢いでこれから、だから昔と同じ、企業にとっても電力があった方がいいと、潤沢にどんどん使っちゃおうという会社よりも、日本の企業っていうのは非常に製造業は非常に愚直に真面目にやるんで、元に戻るっていうか、すごい節電の事業だから、さっきの BCP にしても、
はい、
そこの BCP を練り直すとエネルギーの消費量をまず考えるでしょ、
はい、
ただ元に戻んないよきっと、最小限の本当の最小限の必要なエネルギーってのはこのぐらいだっていう、そのためにさっきの人を働き方を変えたり、工場の設備のね、ファシリティの空調設備にしても照明にしても、
はい、
これでいいんだと、もしかしたらできちゃうかもしれない。あんだけ 25% でどうやってやるんだと、これ新しい日本だと思いませんか。だから元に帰るんじゃない、何回も言うけど、新しい日本を作る、そのためには新しい自分、新しいそれぞれの会社は、新しいトヨタ自動車、新しいソニー、新しい三菱重工を作っていくんだと、こうなった時は本当に嬉しいですよね。
そうですね。以上、マリコの今週のモヤモヤでした。
日経ベリタス、今週の
パワープッシュ。
おお、ありがとうございます。コールをいただきました。 ということで、ここからは日経ヴェリタス今週のパワープッシュのコーナーです。発売中の日経ヴェリタスの中から井上さんに特におすすめ、これはプッシュだという記事を解説していただきましょう。まず日経ヴェリタスのカバー特集です。踏み出す欧州の賭け、欧州というのはヨーロッパですね、
はい、
南欧の危機か利上げの先はという記事ですが、どういう記事なんでしょうか。
そうですね、欧州中央銀行 ECB が7日に、2年9ヶ月ぶりに利上げに動いたということで、政策金利 0.25% 上げて 1.25、 まずは低いですよね、これからおそらく3ヶ月おきとかね、段階的に、刻みの幅は 0.25 かどうか分かりませんが上げていくということ、
はい、
でこれはベリタスも詳細に分析してる。やっぱり物事っていうのはポジティブネガティブがあって、ネガティブで言うと、要するに金利だから借りる利率が上がっちゃうわけですよ、
はい、
でドイツなんかはねまだ 3% 成長、ものすごい勢いで成長してるからいいんだけども、今回のポルトガル、ギリシャ、アイルランド、財政が悪化していて、ただでさえお金がね国債で発行しても集まりにくい国は金利が上がっちゃうから、なかなかこう、また金利負担が発生するでしょ、借りるコストが上がるということなんでね、そうすると財政が悪化して財政出動できないっていうか、お金を使えなくなっちゃうから、はい、国として、はい、そうすると経済の状況がさらに悪くなっていくんじゃないかという、理屈、それがベリタスにもたくさん今週号書いてあるんだけども、
だけども、
ね、書いてないことを喋った方がやっぱり
そうです、
ね、サインを出し、はい、ということで言うと、
お願いします。
言うとですね、これはさっきの思想に戻るんですけども、欧州はもともとものすごいやっぱり社会市民主義の思想がずっと長く言っちゃうとフランス革命の時からある自由平等博愛と、要するにあれは大衆革命ですよね、やっぱり止める王族の貴族の人たちと低所得の、今の言葉で言うと多くの人たちの革命だった、はい、わけですよね。これはフランス革命っていうのは欧州各国にもう根っこの思想として源泉とある。何のために社会はあるかというと個人のためにある。何のために企業があるかすると社会のためにある。これは欧州ので住んでるとか欧州で生活した人じゃないと分かんない。まず消費税ってあるじゃないですか、もう議論の余地なく生鮮食料品はもう税率をかけないか、もう極めて低い税率にすると。それは低所得の人はやっぱり生活をすると、そこはみんなでやっぱり負担をして、そこに税率をかけないんだったら、高税率をかけないんだったら持ってのほかと。こんな政権はね、欧州だったら絶対倒れちゃうわけよ。付加価値税だから、はい、贅沢な暮らしをする人は堂々とやりましょうと。
その分税金払うんですからね、
でその生鮮食料品とか基本的に生活をしていくことに必要なところを、これ巡り巡っての話だからお金に使いましょうということが根っこにあるんですね。で今回も
政策に思想があるわけですね。
ECB のトリシェさんがね、
はい、
要するにこんな局面で金利を上げて、さっきの理屈でね、財政出動するお金の調達がポルトガルとかギリシャできなくなったら、お金借りられなくなったらどうするんだという議論がやっぱり当然のように出てくるんだけど、彼が何回も言ってるのは、物価高っていうのは庶民の人たち、欧州の特に今疲弊しているポルトガル、ギリシャの生活者を守るために物価高っていうものを抑えるんだと、もう何回もおっしゃってる記者会見の中で。これが理解できないと ECB っていうのの本質が分からない。で中央銀行は明確に物価の調節役、はい、物価を上げないためのインフレファイターとしての中央銀行としてのね役回りに戻っていったと。
物価の番人なわけですね。
日本はデフレでですね、日本銀行がだから超低金利でしょ。あれは日本銀行さんに申し訳ないんだけども、過去何回か利上げできる局面があった。上げられる時に上げないから、 もうだって今もうこれ以上下げられない、うん、中央銀行、日本銀行、日銀の役目が物価の調節、ね、金融緩和と金融引き締めにあるとしたら、これ以上緩和できないんだから、基本的には量的緩和っていう手段はあるんだけども、基本的には金利を上げ下げして経済の状況をその時々に応じて最もよくやるはずの金利の政策が打てない、うん、だから水のないプールで泳ぐ水泳選手のようなもんだ。こういうことをやっぱり長く続けてるとね、あんまり良くないですね、うん、で ECB でいうとね、もともとその社会市民主義の思想っていうのは、今回電力の話がね、後で東京電力の記事がトピック、はい、パワープッシュの一つで出てくると思うんですけど、はい、もともとはEC の前に欧州経済共同体、EEC というものがあって、
EEC、
その前に、ECSC という、うん、これね1951年なんですよ。終戦から6年後、これは欧州石炭鉄鋼共同体っていうのがあって、うん、じゃあ一緒に助け合って、復興しましょうと、第二次世界大戦の後に、まず考えたのは石炭と鉄鋼、今でいう電力エネルギーと基本素材である鉄鋼ですよね、
はい、
ここを共同で、調達したり融通し合ったりしてやっていきましょうということで、やってきた組織でね、
以前も井上さんにお話いただいたことありますよね、
うん、今の EC のね、私その時欧州で取材してたんですけども、マーストリヒト条約っていうのがあって、
はい、
これもあ、大体ね、電力融通で思い出しちゃったからいいですか、日本、
はい、
今回分かりましたよね、国民電力融通効かない、
そうです、ね、
100万キロワットぐらいしか西から東へ持ってこれない、なぜかというと電力を送電するための周波数やり方が違う、なんでこんな狭い日本でこうなったのかと、これ諸説あるんだけど現実はこうですよ。明治の後に西日本と明治維新ですよね、東日本で違う機器を電力設備導入しちゃったから、そこでヘルツが違うの、もともと
それがもうずっと、
第二次世界大戦の後の戦後復興の中でやっぱり復旧を急ぎすぎたらしい、
あ、
でその後はねもう一旦分けちゃったから、設備投資これやろうとするとすっごいお金がかかる、
そうです、
ね、なんちゃって横金がおそらくかかるでしょ、だからやめちゃった、でその前提にあるのはこんなことは起きないというね、前提で来ちゃったんだね。で欧州はそのさっきの ECSC から言って、今もねこれはあんまり知られてないんだけどすごいですよ、電力融通まず20カ国、ユーロが今17カ国でしょ、
はい、
プラス3ぐらいの、要するに東はだからポーランドとかね、だから旧ソ連の一部の国を含めて電力融通ができてるの、で夏場と冬場でやっぱり欧州の気候が違うじゃない、
そうですよ、ね、
ちゃんとね電力がね行き交ってんので、フランスで原発で作ったエネルギーがスイスに行ったりイタリアに行ったりしてるわけよ、こんなことは当たり前なんで、これはヨーロピアンユニオンでやっぱりみんなで助け合って、助け合える部分は助け合って、やっていこうということなんで、今回もこれでドイツの人たちの国民の税金で今ポルトガルとかギリシャは支えられてる部分がありますよね、こういうものは日本の発想から言うとどっかでドイツ国民が怒り狂って、
そう思います、
そんな EU なんかやってらんないと、でももともと相互扶助だから助け合いの精神っていうのは困ってる人同士は団結するんだね EU って、だからその困ってる人たちが隣の国あるいは EU の中にあったらこれは絶対に助ける、だからユーロは崩壊しないとでさせてはならないんだということがあるんですよ。でさっき言った今ね EU の1993年のマーストリヒト条約って皆さん条約読んだことないだろうけどすごいよ、何のためにこの条約があるのかっていうところで、
はいはい、
青臭すぎ、弱者への関与、多元的共存、結束、経済合理性のためにやってるわけじゃないんだな EU って、 それを基本理念にして哲学にして EU というものを一つ一つやっていこうと。
今の日本に必要なことじゃないですか。
頭の中の、ね、思想だけじゃなくて、あ、これ分かりやすいよね、その思想が EU というものの構想につながって、
はい、
ユーロというものが創造されたと。当然のように矛盾を抱えるから、これからも苦難続きでしょうと。だけどその度にヨーロッパは今の基本思想に、マーストリヒト条約の基本思想に戻って、じゃあ結束をもうやめるのかと、弱者への寛容を捨てるのかと、はい、いうところに必ず戻されていく。だから思想は必要だということですよね。前この番組も言ったかもしれないけども、その原点がエネルギーでしょ。エネルギーが相互融通するということで言うと、これから起きてくること、もう一部できてんのかな。ロシアってあるじゃない、
はい、
ロシアの今後がどうなるかっていうのはこれで見るとよくわかる。ロシアはものすごい産油国で天然ガスはものすごくあるわけ、
はい、
ヨーロッパはロシアのエネルギーに頼らないとおそらくやっていけない、はい、で電力融通、電力系統っていうんですけども、送電網のことね、これをロシアまでやっぱりつなぐと。今あるんですよ、もうすでに一部は、ウクライナと経由したりね、バルト三国経由したりするそのパイプラインがあるんで、はい、これがさらに進んでいくと何が起きるかと。でこれは前一度だけこの番組でお話しさせていただいたと思うんだけど、2030年ですか、
う
ん、これはね最後の私のたわごととして聞いてほしいんだけど、私の感覚よ、ロシアは EU に入ってる、これも一つの思想なんですよ、
はい、
EU っていうのはもともとはもうだって昔はさ、第一次大戦も第二次大戦もヨーロッパ同士のあの狭い中で戦争してたじゃないですか。バルカン半島だったりね、これやめたいっていうのももともとあるわけ、とするとロシアとどう付き合っていくかっていうものが今の EU にとってものすごい大事で、でロシアにとってはやっぱり経済を成長させるためにはヨーロッパにエネルギーを買ってもらう、安定的に買ってもらうことが何よりも成長の土台になると。で利害が一致するということで、それがエネルギーの相互依存ね、
はい、
相互供給というか相互依存だな、経済の相互依存がエネルギーという切り口で広がっていくと EU に入らない理由はなくなってくる。
でもその根本の部分の思想を共有できるかどうか、
ね、うん、そこがポイントになりますね。おっしゃる通りだと思う。だから今のというかロシアの人たちがある意味多元的共存とか、弱者のこれが為政者の人たちがそれが理解できてそれでいいと思ったら EU に入ってると思うな。入んない理由っていうのはいくらでも出てくると思うけど、私はね入る理由の方がこれから多くなるって。その時どうなるか、日本の隣国は EU なんだ、
はい、はあ、そういうことになりますよね。
なんです、これから新しい国づくりをするときに外交も回復っていうかね、外交も新しい新思想外交にしたいよね、新しい思想にのっとった、とすると残念だったのはサハリンの開発で大商社がもう何社も加わってるやつが、はい、あれがもともとはパイプラインで新潟あたりまで来てですね、安定供給されるとこれもストップしちゃってるわけだ、韓国の方に向いたりね、隣が EU でロシアで、ただ日本もその電力だからエネルギー安全保障 の一環として一番うまくできればですよ、安定供給がされるのはロシア経由でしょ。ロシアが EU になってくれれば、
はい、
EU と交渉をすればいいということになるんでね。想定外って、じゃあ想定内って何だって話だ。ロシアが EU に入るというのは私は想定内だ。想定外の方々いっぱいいるかもしれないけど、それはやっぱり欧州をやっぱりちょっともうちょっと勉強していただくと、はるかに想定内の話で、ロシアが EU になる、日本の隣国が EU になる時の日本、夢のある話じゃないかなというふうに思いますね。
はあ、今まで全く考えたこともなかったですね、そのあたりは。想定外は、 ないわけですね、うん、
ピーター・ドラッカーっているじゃないですか、
はい、
あの方がいる数々の名言があって、その名言録みたいなのが書店にずらっと並んでるんですけども、私一番好きなのはね、一つあるんですよ、
うん、何でしょう。
すでに起こった未来、
はい、すでに起こった未来、
うん、未来っていうのは未来になんないと分かんないじゃないんだと、目立たないんだけどすでに起きている未来の予兆みたいなものが小さな変化であるんだと、そういうものを見て、彼は経営学者なんで、
はい、
企業経営者というのはすでに起こった未来というものを想定して、そこから自分の会社の経営というものをやっていかなきゃいけないんだと。でこれは何で読まれるかというと、我々個人もそうですもんね。
そうですね、
さっきの話だと惰性で動く人と、
はい、
昔と同じ生活を取り戻したいと思う人と、すでに起こってしまった未来は日本の場合は現実であるわけだ、
はい、
そう考えるといいんじゃないかな。いつか起こったんでしょ、でもあんなことが起こるって誰も思わなかった、でも起こった、すでに起こった未来、被災地じゃなくても起こったことは分かる、そこからどういうことを組み立てていくかっていうね、ことは大事ですね。
そうです、
言うは怪しいですね、でもいいこと言いますよね、ピーター・ドロッカーね。
本当です
ね、すでに起こった未来、
日本も本当にこれからどうなるのかというところですよね。
そうですね、
日経ベリタスの今週号特集面にこういう記事があります。どうなる東電、どう見る市場ということですが、うん、
これはですね、記事の一部でね、メリル・リンチの日本証券、日本の部門ですね、
はい、
が1999年の東海村の JCO の事故があったじゃないですか。
臨海事故がありましたね、
う
ん、
あの時の保証額というものを基準に、試算してみたと、
はい、
でこれがちょっと衝撃っていうかね、東京電力にとっては大きいなと、負担が重いなと思うのは、福島県、
はい、
1県だけでも2兆7000億円、
うん、
4県プラス千葉の一部まで、はい、の保証範囲が広がったとすると、
はい、
賠償額は48兆円
48兆ですか。
東京電力の2010年12月末時点での純資産、あの負債を引いた、あのネットのアセットですね、
はい、
これが2兆9821億円と3兆しかないんで、これは立ち行かないということになると思います。で、まあ、これはあの個人的な見方なんですけども、まあ、国有化ということがあるんだけど、これはもう、ね、広い範囲ではそうなんでしょう。で東電一社では保証しきれない。だけど電力っていうのは国民の生活基盤ですが、産業 の、 あの基本的な行動基盤なんで、そこの部分をちゃんと切り分けなきゃいけない、とすると必ず出てくるのは企業分割だ、
はい、
要するに保証とか、コストがかかる赤字をやっぱり何年か何年も覚悟しなきゃいけないような部門だったり保証だったり、はい、を切り離して、例はちょっと適切じゃないのかもしれないけど、 JR の時に、ね、
はい、
できた時、国鉄の生産事業団のような、うん、やっぱり新しい、東京電力と、古いというかこの保証をやんなきゃいけない東京電力と分けて、考えなきゃいけないと。窒素っていうね、水俣病の窒素訴訟、水俣病訴訟っていうのもこの記事でも触れてるんですけど、
はい、
あれを思い出すと、ともかく保証っていうのはですね、第一、集団訴訟、それがケリがついてもどんどんどんどん広がっていくわけですよ、うん、これは本当に今回の放射能の問題でも分かんないでしょ。何年か経って被害が出てくるってことは、その都度東京電力、電力をちゃんと供給しなきゃいけない企業にその負担を負わせるのはなかなか厳しい、経営ができない、その経営ができないと、一番大事な電力供給というところがね、滞ってしまうと、これは元も子もないということがあるんで、やっぱり企業分割をして、新しい東京電力とそうでない東京電力を分けて考えていく必要があると思いますね。
ということで、今回の日経ベリタス今週のパワープッシュカバー特集は、踏み出す欧州の賭け、南欧の危機か、利上げの先は、そして、特集面のどうなる東電、 どう見る市場についてお話しいただきました。それではその他のおすすめ記事の見出しをご紹介しましょう。まずはフォーカス面です。サプライチェーン正常化へ試練の道、そしてスマートライフ面、ベリタス流復興支援、今私にできることということで、発売中の日経ベリタスの中から注目の記事をご紹介しました。皆さんの気になるトピックはありましたでしょうか。詳しくは発売中の日経ベリタスをご覧ください。さあ、それでは皆様、今日は井上さん、そして井口さんという応援団長、応援副団長の卒業の会であるということでですね、これから卒業式を
卒業式もね
取り行いたいと思います。
これだけはちょっと昨日ねあのデータ飛んじゃったんで。
あ、何ネタバレしてんの？
あの、ね、ネタ、あの、バレバレ、バレバレ。
で
も2回ね、卒業式やっていただけるということで、ね、ありがとうございます。
はい。というわけでですね、同じくベリモヤを卒業されます、日経ベリタス応援副団長の井口哲也さんにもスタジオにお入りいただきました。井口さんもお疲れ様でした。
どうも。今、ふと思ったんだけど、はい、応援副団長なの？
応援副団長
ですよ。俺副応援団長だと思ってた
ね。新しい新しい
最後の最後で、
ね、お前こだわってたことあるじゃない。
なんだっけ、
荒川に丸々バツバツを。
ああ、そうだよね。そうそう、あの応援団長の後任は荒川らしいんだけど、
そう
だ、俺が夢見てつけなかった応援団長の座に荒川はがっさりついてしまう。俺はね、悔しいね。
こだわりポイントだったんですね、
はいはい、
ということで卒業式ですから、リスナーの皆様にメッセージを募集しましたところ、はいはい、たくさんのメッセージをいただきました。ありがとうございます。それを掃除送る言葉としてこれから読ませていただきます。まず鶴のしっぺ返しさん40代男性会社員の方です、
はい、
井上さん、井口さん、はい、楽しくかつためになる話題を提供してくれてありがとうございました。今後はどこかの記事でお会いできることを期待しております。そして、いつまでも井上応援団長を応援する人さん、40代男性会社員の方です。
ありがとうございます。
驚きました。悲しさでいっぱいです。またいつの日かひょっこりとどこかの番組で熱い語りを聞かせていただけると信じています。
嬉しいですね。ありがたいですね。
T さん、30代男性会社員の方です。井口さんの穏やかな口調が何と言っても好きでした。井上さんの熱弁、特に若者よ海外へ行けという宣言は、海外挑戦を志している僕の背中を押してくれるものでした。ありがとうございます。カピバーさん、30代女性会社員の方です。井上さんの熱いお話が聞けなくなるなんて嫌です。寂しいです。
30代女性、
行かないでください。
珍しい。
ありがとうございます。
本当に嬉しいです。ありがとうございます。
は
い、
森本歩さん、井上さんの熱いトーク、特に記憶に残っているのが緑虫です。
なんだ。しましたね、そういえば。
そうですね。井上さん熱いトークって皆さん熱いってつけられてますね。
うん、まあ、昨日から言ってますが体温が熱いっていうね。もう状態化してるんでね。さっきそういう話してたんで。
そう、冬は連れてくると節電になるよね。
言えてる、言えてる。ナイスだな、井口。さすが卒業生の2人のね、あのコミュニケーションですね。やっぱりね、あの井口さんとはね、結構長くね、ロンドンの時も、ね、あのちょっと入れ違いだったんだけど、ね、同じような。
井上から引き継ぎを。
いや、もうお世話になってるんですよ。ナイスフォロー。
素晴らしいです。今日このラジオブースが暑いのは春の陽気のせいなのか、井上さんの太陽のせいなのか、そのあたりがちょっともやもやしておりますが、
で自分で暑いもん、なんか自分の熱気で
、はい、そして池津ゴンタさん、40代男性会社員の方です。大江丼との美女と野獣トークが聞けなくなるのが残念です。かっこ飲みすぎにご注意ということで、
池津さんはあれかな、前、ああ本当にありがとうございます。ちょっとね、あの前ポッドキャストをやらせていただいている時もあの数々の投稿をいただいてたんですよ。
そうなのですね。
ありがとうございます。
マナ弟子アンペアさん、20代男性、就活中の学生さんです。 ベリモヤの特別顧問としてまたお話を聞くことができることを期待しています。
はい、ありがとうございます。
特別顧問いいですね。
特別顧問いいですね。
そうですね。また夏休みのあの、うん、ベリモヤ大学特別講習の時は、
ああそうですね、いらっしゃって呼んでいただければ2人とまたね。はい、
ダブルイさん、30代男性会社員の方です。これはきっと井上さんと井口さん同じイがついているということで、うんうん、ダブルイさんなんでしょうか。井上さんはリスナーには見えないのに身振り手振りで製鉄所の手伝いができるまで力説してくれたのが印象に残っています。
やっぱりね、見えるラジオを目指してる。
いいですね。そして井口さんはユニバレ、デコクロ、ユニカブリのフレーズが面白く、また家族ネタが多かったので家族を大切にされている方なのかなと思いました、うん、確かに家族ネタ井口さん多かった。
家族ネタ多い、
はい。ユニバレ、デコクロ、ユニカブリっていうのは、あれはユニクロがバレる、
バレちゃうね。
そしてユニクロの服をデコレーション、ちょっとあのキラキラしたのをつけたりとか、デコクロ。そしてユニカブリというのはユニクロの服がかぶってしまう。そう、
これはなんともね、
気まずいね。なるほど。
はい、県501063、井上さんの心のこもった熱いトークと井口さんの分かりやすい説明が印象的でした。湖クジラさん、井上さんの熱いマシンガントーク、井口さんのスマートな説明、それぞれとても個性があって毎回楽しく拝聴していました。
いや嬉しいけどね、こんだけ熱いって言われるとね本当に熱いんだろうなとね。いや、 やっぱり考えちゃいますね。
いいじゃないですか。
もうちょっとクールに、
うん、うん、
クールに生きていこうかな、これから。
そんな、入社して30年間そう熱く生きてきたわけじゃないですか。
ありがとうございます。
これからも熱くお願いします。そしてギターマンさん、井口さん、井上さん、お会いしたことはないのに会ったような感じがします。不思議な感じです。佐々木力也さん、通勤の車の中で井上さんの回に聞き入ってしまいぶつかりそうにそして井口さんの時にはニヤニヤしながら聞かせてもらいました。ユーサイさん、歴史や時代の潮流に対する謙虚な姿勢から語られる解説が好きでした。お気楽雑誌さん、応援団長の井上さんが卒業と知って落ち込む昼休みです。タレトロさん、井上節もっと聞きたかったです。それから井口さんへのお誕生日メッセージも届いているんですよ。シューティングスターさん、40代女性主婦の方です。ますますお元気で活躍されることを祈っています。
ありがとうございます。
イアデスハンソンさん、
30
代女性会社員の方です。48回目のお誕生日おめでとうございます。こんな時井口さんがどのように感じていらっしゃるか声が聞きたいという気持ちでいっぱいです。
ありがとうございます、うん、48回目のお誕生日ね。だからさ、3月31日ってさ、年度末じゃない、
はい、
なんかむちゃくちゃいつも忙しいのよ。
そりゃそうです
よね。で、大体さ、例えば移動の日のもう前日で、うん、とにかくほらもうむちゃくちゃに散らかってる机を必死になって片付けて引っ越しなきゃいけないとかさなんかだからもう忘れてんの、自分の誕生日だってことすら。でね、なんかこうドタバタの中で日付が変わって、あ、俺誕生日だったんじゃん昨日みたいな、大体そういう感じ
本当に皆さんたくさんのメッセージをどうもありがとうございました。それではここで井上さん、井口さんの当時、
はい、
お願いします。
趣味でね、ロックバンドやっていて、年に1曲オリジナルを作るっていうことでですね、あんまりね練習一月に一遍もできないんでね、目標を持ってやってるんですよ、
はい、
だからどうせやるんだったら自分たちの曲を作ろうっていうんで、ちょっと私もね、だから作詞をしてですね、
コピーじゃなくて全てオリジナルを歌われてるんですか。で、
去年作った曲でね、
うん、
誰も聞いたことない当たり前なんだけどまあその中の一節を読ませていただいて、はい、当時、リスナーの方、190万のダウンローダーの方々に、メッセージを、今の被災地への応援を含めてね、あれだな、 9.11 の後に、みんなほらグラウンドゼロっていうワールドトライドセンターの、はい、あれをアメリカの国民の人たちは心にその言葉で結集をして、被災者を追悼して新しいアメリカを作っていこうと いうふうに、思いを共有していったと、はい、いうことで、私もそういう気持ちでね、答辞をさせていただきます。
お願いします。
戦う奴に力を添えよう。はみ出し者の外貨を歌おう。優しき者に大地を贈ろう。涙の陰で拳を握ろう。冬の夜空に吐息をかけよう。真夏の海に勇気を流そう。夜明けの前にまぶたを開けよう。光の中で命を浴びよう。みんな頑張ろう。頑張ろう日本。
かっこいいね兄貴ね。兄貴。
これはなんていう歌なんですか。ちなみに、
これはね、うちのバンドの名前が、はい、酔いどれハリケーンって言うんで、
酔いどれハリケーン、
酔いどれハリケーンのテーマっていう曲なんですけども、ただやっぱり被災地の人はもちろんだけど、地震に関係なくても悩んでる人、苦しんでる人、はい、心が荒れてる方、孤独な人、みんなにやっぱり送りたいですよね、うん、いや、まあそんな気持ちで、またいつかどこかでお目にかかれれば。
お待ちしてますから、ぜひまたいらっしゃってくださいね。
ありがとうございます。
特別ゲストで、
はい、
では井口さんお願いします。
あ、なんかね、ちょっとでも今思い出しちゃった、なんかほら、だからロンドンで引き継ぎをやって、はい、ね、でさ、もうとにかく忙しいから、全然僕は向こうに赴任しても帰ってこないわけで、ドタバタドタバタと突如ね、出張から帰ってきて、でもう 1,2 時間ぐらいダダダダダと引き継ぎの説明をして、じゃーっと言って彼はロンドンのオフィスから去っていった。そのじゃーってもなんかね、かっこいいわけ。でなんかね、現地のスタッフとかね、みんななんかこう涙がこうボロボロボロみたいなね、何このなんかこう疾風のように去っていくこの人はみたいなね、思い出しちゃった今ね。
やっぱり恐るべきものはいい後輩だなと。完璧だね井口君今日は。まあそんなかっこよくないんですよ。
まあね、ちょっと思い出しただけどね、あの昔の一コマをね、うん、まあそうですね、なんかあんまりすいません、私はなんかそんなかっこいい答辞も用意してないんですけど、まあとりあえずね、大江さんと栄えある第1回というか、第1回というかね、第1回のその前もあって、リハーサルっていうのがあって、その時もう本当結構カチコチでね、ジョークもなんか凍りつきながらやってたっていうさ。
あとベリモリはね、本も編集
も
大変だったんだったね、井口さんもう徹夜近い状況でね。
まあ大
丈夫だと思います。
なんかいつもか自分の家のなんか今かなんかいるみたいなさ、本当大江さんのおかげでここまで来れたというのと、
いや本当に頑張ってください、
ね、大江さんね。
あ、それとやっぱり何と言ってもね、このリスナーの方々に支えられてここまで来たっていうかね、
本当だね、
細々と始めつつこんなにね皆さんダウンロードしていただける番組になると思いもしませんでした。
嬉しいですよ ね、
ありがとうございます。い
それは本当に嬉しいよ ね、うん、まあこれからも2人は卒業ですけど、はい、
う
ん、
そうです、
モーニング娘。のように笑顔で去っていきます。福田さん、
福田明日香さんですか。どうしたんですか今日。本当に寂しいんですけれども、井上さん井口さんは今回で卒業しますが、このベリモヤはまだまだ続きますので、これからもベリモヤどうぞよろしくお願いいたします。そして井上さん井口さん、本当にありがとうございました。
本当にありがとうございました。リスナーの皆さん、本当にね、井口ともども感謝申し上げますっていうか、嬉しいよ ね、うん、楽しかった、
はい、ありがとうございます。さあ、ということで今週の日経ベリタス、大江真理子のモヤモヤトーク、いかがでしたでしょうか。本当に寂しいんですけれども、井上さん井口さん、今回で卒業ということになりますが、はい、このベリモヤはまだまだ続きますので、これからも皆様どうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
来週以降の解説陣ですが、新たに加わる方がお二方いらっしゃるんですね。日経ベリタス編集部長の吉次博さん、そしてベリタス編集部次長の 田中直美さんが加わってください
ます、ってあの井口も私もよく知ってるね、いい後輩なんですけど、
お二人どんな方ですか、
体温が高い
高いね、
体温高い、暑い
暑い
暑い
井上さんと似た感じの方っていうことですかね。
いやもう一人の田中がもっと暑いから
さらに暑い、
このね体も大きくてね、
へ
え、あれなんですよ、もう暑いっちゅうかね、息子さんがいるんだけども、もう熱狂的な巨人ファン、
何ですか
もう暑い
いいじゃないですか、
巨人が勝つと自分であいつが言ってるの、親子で泣くんだって泣かないでほしいよねこの番組でそういうあの巨人ネタやめてほしいってことで、これ聞いてるだろうから一つ言っとくよ、田中君には巨人ネタやめてほしいな、
泣くほど好き、はあそうですか、
やっぱり
ということで、まあ、いろんな意味で熱いという情報しか今のところはないんですけれども
すぐも熱いよ、
楽しみにしましょう ねこれもドキドキするなそれからこれまでのメンバー、荒川大輔さんはベリタス編集部から証券部に移動されたということなんですが、先ほどもありましたけども、応援団長として井上さんの後を引き継ぐことになりました
団長はどこ行った
最後までちゃんとね根に持つ副団長でした
お二人も特別顧問に自動的に昇格されています、
はい、
そして越中秀文さんも先週もご紹介しましたが、日経ベリタスの編集長として引き続き解説いただきます、
はい、
この春からの新しいペリモヤにもどうぞご期待ください。景気の先行きが不透明な時代こそ心強いパートナーが必要です。デイリーニュースよりも深く鋭く経済を掘り下げた日経ベリタスは毎週日曜日の発売です。日経ベリタスの購読申し込みはフリーダイヤル 0120-83-4946 0120-83-4946 からお願いいたします。また私が出演していますテレビ東京毎週土曜日お昼11時30分から放送中の田瀬康弘の週刊ニュース新書などもぜひご覧ください。それでは日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトーク、また来週です。お相手は、
はい、応援団長を務めさせていただきました井上豊と、
応援副団長の井口哲也と
テレビ東京アナウンサーの大江真理子でした。日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトーク、この番組はオリックス信託銀行、日本経済新聞社の提供でお送りしました。
はい、OK です。
はい、お疲れ様でした。
ありがとうございました。